いや、どうもこんにちは、こんばんは。お元気だったでしょうか。ゆとり教育が生んだ有害物質こと自助品格でございます。おー、いかがお過ごしでございましょうか。いやちょっとまだ開きましたね。2週間ぶりでございますけども、まあ何を隠そう、体調不良でございましてね。自助品格が本当にやるぞっていう気持ちはあったんで、これはもうできてましたね。だから実質毎週更新できてますけども、ありがとうございます。これはもう祝杯といきましょうよね。やっぱ毎週更新できてるっていうのは喜ばしいめでたいことでございますから、これちょっと飲まないと、これ失礼ということでいただきます。おー、いいですね。あー、美味しい。いやいや、やっていきましょうよ。だからね、今日も本当に元気よく、ね、もう元気よくやりたいよ。本当に元気元気で。行きましょうよ、これ。ねえ、これ。まあ、やっぱ最近の乃木坂ニュースと言ったらあれじゃないますか。禁断のコラボと言いましょうか。本当に何が起こるかわからない世の中突入したぞっていう、あのニュース、マリッカですよね。伊藤マリカさんとマクドナルド、通称マクドでございますけども、の禁断のコラボ、フィフンのティーンですよね。チキンナゲット15個入りが安くいいよっていう、あれとマリッカのセブンのティーン、マリッカセブンティーンって言うんですか？あれをマリッカがセルフオマージュしたってやつ。いや、ちょっと、度肝抜かれたというか、これは完全にいますよね、もう。マクドの中に、熱狂的な、マリッカオタが。いや、これがあるんですよ、皆様。もう、いるんですよ、もう、至るところに、こういう人が。いや、わからない。で、よかったですね。今のマリッカ、フィフンのティーン。その、X、ツイッターですか？に、その、比較動画、あったんですけど、その昔のマリッカと今のマリッカを同時に流して比較するやつ、明らかにやっぱ今の方が、まあ当たり前ですけどね、あんなセブンのティーンでだってほんと数年でしょ、乃木坂入ってと、あれからまあ現在のマリッカは全然違いましたね。やっぱ表現力の差というか、良かった。でもやっぱその昔のマリッカのあのやっぱ揺らぎと言いましょうか、アイドル特有の揺らぎは、あれはあれでやっぱ良かったですね、今見ても。そうで、乃木坂運営も、急遽、反響を受けてでしょうね。あの、マリッカのセブンのティーン、個人 PV がフルバージョンアップされてましたけども、もうこれとんでもないよ、皆様。これはもうみんなできない。もう見て、見比べて、昔と今、何が違うのか、何が一緒なのか、そこをこう探求しなければいけないよ、僕らが。やるべきことというのは。それぐらい良かったですね、マリッカ。ってことはですよ、これは、やっぱり、今一度、見直されている、再評価の時期が来ているよ。個人 PV というものが。最近だって結構、お休みしてますもんね。乃木坂とかも坂道系ですか。シングル出しは、昔はもうほぼほぼ必ず個人 PV もっていうものが付き物でございましたけども、いずしかその文化も廃れてきた、昨今でございますけども、いや、こっからまたあるでしょう、また。シングル出しゃ、個人 PV、個人 PV の時代が、あの時代が、大個人 PV 時代が、もう間もなく、夜明けは近いぜよってことでございますけども、いやー、となったら僕のちょっとこう、心配事ですよね、やっぱ。林さんがもう腕ぶん回してるよ、こんなん。もう、か、もう、丸書くでしょ。あの子、林るなちゃんはもう、乃木坂ももう、さすがになんか個人 PV というものをもう一回やるべきではないか、みたいな論争は絶対起こってる。で、どの、ね、映像作家に声をかけるべきかってなってるさなか、もう林るなちゃんだけもう、当選確実よ。もう、当確ランプが点灯しますよ、あの子だけ。もうそれぐらいの勢い。もうあの子だけ、リーチ一発よ。もうこんなんすぐよ。もうほんとリーチ一発ツモですよね、いわゆる。積もりましたね、あの子は。はい。確実にもう、 いつかな、まあ、秋ぐらいかな。秋冬シングルで、個人 PV、監督は林瑠奈ちゃん、ありがとうございましたってことで。いや、だからこれはちょっとジジイがもう、だいぶやばいんですよ、これ、このレース。永遠のライバルでございますからね、林瑠奈ちゃん、通称ルルルですか？遠作ちゃんで言うところの、ルルルと僕は永遠のライバルでございますから、ちょっとこれ。まあでもひょっとしたら、ライバルでもなかったかもしれないですね。ほんとなんか、ウサギとカメかなと思ってたんですけども、あの子はカメやと僕は思ってましたけど、あの子はウサギでしたね。ウサギであり、カメでありました。僕はもうウサギでもなく、カメでもなかったですね。参加しなかったよ、僕はこのレースに。残念です。本当に。でも、諦めてない。僕はまだ、そうよ、絶対まだ、思案してる段階でございますから、運営も間違いなく。そうよ、まだその40何人分の映像作家、空きがあるはずでございますから、これはもうじじい、ぐいっと、頼みますよ。これ、何をしたらいけるんですか？コンペとかってあるんですか？ちょっと、よくあるじゃないですか、そういうアイドルの楽曲。ねえ、なんかそういう音楽作家、音楽作家って言うんですか？音楽作れる人に、いろんな人に声かけて、コンペやるよって、自信ある人、送ってねーみたいな、あれ、やってるんですか？コンペ。じじいも参加したいんですけど、コンペ。個人 PV コンペ。その、お呼びが、ねえ、あれ。その、今思えばあれって結構なんかそういう、なんていうかな、クレジットとかに、広告代理店が、よう名前載ってるじゃないですか。やっぱ広告代理店に入らないと無理なんですか？ノラは無理なんですか？僕、ノラ。ノラクリエイターというか、ノラクリですよね。そう、ノラクリエイ、クリエイトしてないな、でも僕、一回も。ただの一回も、まあ、クリエイトはしてないですけど、河川敷ノラクリエイターとしてちょっと、あと、何なんですか？広告代理店って僕は未だにわからないんですよ。広告代理店とは何なのか。電通って何なんですか？もうわからないんですよ。博報堂とか。どういう存在なのかわからない。でも、入りたいんですよ。僕はそこに。じゃないと、乃木坂の PV を撮る、あれ、遠いんですよ。僕のお鉢が回らないんですよ。この河川敷におっても。ノラクリエイトしても仕方がないんですよね、これ。で、やっぱ、ノラクリって何なんですか？わからない。ノラクリエイトすら僕はわからないよ。何にもわからない。博報堂もわからないし、ノラクリエイトもわからないんですよ。喋ってて。もう、だいぶちょっとね、ゴールデンウィークしんどい。ちょ、話飛びましたけども、ほんとゴールデンウィークしんどいってだけ僕は言いたい。でも、僕には案があります。乃木坂運営の皆様。電通、博報堂、各位、僕には個人 PV の案が一つだけあります。よろしくお願いします。僕、それだけ、これだけ言わして、もうやめましょう。もう、わからないことだらけなんで、僕には、何なんですかね、広告を代理するものがある、世の中には。難しいよ。まあまあ、乃木坂ちゃんの話しましょうよね。乃木坂工事中の話を。やっぱ2週分溜まってるんでね。これ。6期生紹介のやつと、因縁相撲ですか？やっぱ因縁相撲僕喋りたい。取り組み、全取り組み僕はもう解説したいんですよ。やっぱね、広角化と言いましょうか、僕は。本当、相撲好きとしての一面。この子のあの差し手がどうとか、なんか、まあ、刺し手がどうですよね、主に刺し手がどうみたいな話がしたいんですけども、ちょっとその前にやっぱこれは喋らなければいけない。あれですね。はじめまして、6期生、自己 PR 大作戦！はじめまして、6期生、自己 PR 大作戦、後編でございましたけども、まあ、6期生が入ってきて、その6期生の、まあ、紹介の回と言いましょうか。こんな子ですよっていうのをこうね、全員分、ザラッと、洗いザラッとやっちゃうっていう、企画でございましたけども、今週がね、もう、いっちゃ面 面白かった。はい、本当に面白かった企画でございますけども、どなたからやってましたか？鈴木優奈さんですね。鈴木優奈さん、乃木坂初の山梨県出身ってことで、いろんな富士山の写真をね撮られてるっていう、あれ良かったですね。富士山の写真、河口湖から見える富士山、一番パワースポットガールと言えるパワーガールでしょ、あの子は。あんだけ毎日富士山見れたら、それはもうちょっと拝みたくなるよ、僕はあの子。それぐらい良かったですね。なんかちょっと頬が、ね、真っ赤な感じで可愛いんですよ、これ。で、そう、富士山にほど近いところに住んでるから、おばさんが、その富士山の山小屋を経営されてるっていう、あれ良かったですね。そう、乃木坂5期生もヒット祈願の富士登山でお世話になったあの山小屋、ともえ館でしたっけ？ね、ともえ館を経営されてるってあれ良かったじゃないですか。で、その、梅ピオかな？梅ピオが5期生これ覚えてるみたいな。ともえ館覚えてるって聞かれた時に、あ、覚えてます覚えてますって。あの時はお世話になりましたみたいな言うてる時、頭下げてましたけども。隣におったね、神奈川さやちゃんも同じようにお辞儀してたから良かったですね。あの子、やんちゃんも、多分行ってない。いや、行ったんかな？あれ、4期生もやってましたけども、富士登山。でもやっぱ5期、多分行ってないはずやのに、あたかも行った顔してるのが良かったですね。やんちゃん、可愛かった、あれ。ねえ、5期生としてお辞儀してるの可愛かったんですよ。まあやっぱあれ良かったなと思いますし、やっぱだから、僕らも集まりたいよ、オフ会したいよね。やっぱ、鈴木優奈ちゃんオフ会。ともえ館でね、富士山8合目ですか？もう結構、山頂にほど近い場所で、お会いしたいよ、君らと。やっぱ日本でもトップレベルに集まり悪いでしょうね、そのオフ会って。なかなか行けないよ、富士山8合目。聖地巡礼、厳しいですね、ちょっと鈴木優奈さんの。難しいなと思いましたね。そうですね。あとはま、ちょっと話はそれますけど、その、ああいう山小屋経営されてる方ってどういう生活スタイルなんでしょうかね。だって、こう、宿泊とかできるわけですから、やっぱ常におらんとあかんわけでしょ。あの、8合目のあっこに。いや、大変ですよね、あれ。ちょっと気になりますね、僕。おばさんが、鈴木優奈さんのおばさん、どういう生活スタイルなのか。いや、まあ気になりますけども、あとまあ最後にその鈴木優奈さんの特技ですか、茶道、お茶を立ててましたけども、でね、梅ピオのなんか推薦するお菓子とともに設楽さんに振る舞ってましたけども、で、ね、設楽さんもお菓子食べた後お茶飲んでうまーいって、なんかちょっともう訳わからん感じになってましたけども。いや、あれにはちゃんと理由があって、その皆さん、梅ピオのお菓子の値段調べました。ちょっと僕、やっぱ関西人や堺人気になるんですけども、ああいうの。何だっけね、ジェンディーでしたっけね。ジェンディーっていうお菓子が、箱みたいなの持ってましたけども、あれ、8000するんですよ。12個入り。なんかちょっとじゃ、なんか、あれなんていうの？カロリーメイドみたいな、なんか細いカロリーメイドみたいな12個入って8000円。ってことは1個700円ぐらい？ 600 円から700円ぐらいの、そら食べたらちょっとわけわからんなりますよ、設楽さんも。うまーい！ちょっとアホな感じで、なっちゃったなってやっぱ分かりましたもん。やっぱ梅ピオのやっぱ、食レベル。食生活舐めんなよって話でございましたね。あれは、震え上がりましたもん。僕ちょっとホームページ見て、ジェンディー。ちょっと皆さんご覧ください。ジェンディーのホームページ。もうなんか、葉巻のサイトかなっていうぐらいなんか渋かった。ジェンディー。すごかった。いや、だから、どういう、なんで食べたん、そこは気になりましたね。なんで梅ピオはジェンディ食べる機会があったのか、自分で買って食べたのか、なんか誰かからもらったのか、 誰かからももらうっていうのも不思議な話よ。あんな8000円のお菓子。いや、ちょっとこれ。いや、震え上がるよ、僕は。未だに、まあ、なんでしょうか、ラオウ。カップ麺のラオウ、高って思いますもんね。やっぱシンプルに、3、400円ですか ?400 円ぐらいしますよ、ラオウ。高って言って、やっぱ、食べる気失せますもんね。やっぱその数字見ただけで。やっぱそれだったらごつ盛り行くわって話になるんで、ルジやっぱね、これなんですよ、乃木坂の。食レベル、食生活舐めんなよって話でございますから。よかったですね、そこが。いや、だから、梅ピオ、だから、ごつ盛り、食わしたいなぁ。ごつ盛り。一個、80円ぐらいで売ってるよ、あれ。安いとこやったら。ごつ盛り食べさしたいなぁ、やっぱ。一個。いや、ほんと、あれは、ジェンディ、一箱分よりカロリー高いんちゃうかな。ごつ盛りはいっぱいあるんでね、量が。あ、ごつ盛りの何恥じない、パンパンに入ってるんで。やっぱいいんですよ、ごつ盛りのね、塩焼きそばですか。僕は塩焼きそばが好きでございますけども。いや、いいんですよ、そんな話は。でも、鈴木優奈さんが、梅ピオをずっと推してるっていうのが良かったですね。やっぱこう、ね、ずっと、応援してる感じでございましたもんね。子供の頃というか、ほんとちっちゃい時から。やっぱああいう梅ピオみたいな、やっぱ洗練されてる感は半端ないですから。横浜じゃないわ。なんか神奈川の湘南とかの生まれでしょ？平塚でしたっけ？まあなんかそういう沿岸部というか、海に近い場所で生まれ育ったあのやっぱ洗練感は、ね、山梨県の少女からしたら、そら、ものすごく偉大なものに見えるでしょうね。関係ないか。やっぱそんな海なし県からその海あるそこまでの海憧れは関係ない。いや、でもそこを抜きにしても、やっぱ海ピオの、やっぱあの都会の女性というか、なんかね、自立した女性みたいなのは惹かれるものがあったんでしょうね。中学生ぐらいの鈴木さんからしたら。いや、よかったよ。それが伺えて。よかった。可愛かったですね。で、次は、あたこさんですか？あたこここねさん。ございましたけども、あたこさんは関西出身ってことで、ツッコミが得意ってことで、一ノ瀬ちゃんがボケて、それをあたこさんがツッコむのをちょっとやりますみたいな、あの、くだりありましたけども。で、一ノ瀬ちゃんが、あたこさんって、角が得意なんだよね。花を刺すのは、けんざーん。私が好きな弁当は、きざーん。みたいに言うてました。で、あたこさんが突っ込むかなと思ったら、かわいいっつって、なんやこれみたいなんで、ちょっとなんか、ワンテンポ遅れて笑いがドッとなるみたいな、くだりありましたけども。ここでやっぱ皆さん注目してほしいのは、ツッコミ同行よりも、ひな壇におる、菅原キャップ、副キャップ、菅原さんでしたね。もう菅原さんがなんか笑いすぎて、その隣の空席になってる、一ノ瀬ちゃんが座ってたあの空席になってる、椅子になんかこう、倒れ込むように笑ってたんで、あのなんかあの感じ、あのなんか、言葉にできないあの感じと言いましょうか。なんともね、なんとも言えない、小島瑠璃子さん感というか、小じ瑠璃感ありましたね、当時の。もう一回見てほしい皆さんにも、キザンよりも、その後の菅原さんが、あの時の小島瑠璃子さん感、かつ、あの時の三船美香さん感がありましたね。ちょっと心配、僕はあの、オーバーな感じ。やっぱ、いや、どちらもね、バラエティクイーンではありましたけども、やっぱいろいろ心配、僕はちょっと菅原さんも、菅原さつきさん、副キャップ、心配になりましたね。いや、まあ盛り上げようとする気持ちというのは十分に、あの、伺い知れたんですけども、あれは本当もう、2010年代初頭の小島瑠璃子さん、小島瑠璃子さん感、小じるりさん感と、三船美香さん感がちょっと頭よぎりました、僕。それだけ。それだけっていうか、ちょっと僕はね、なんか思い出しちゃいましたね。 よかった。いや、でも、いや、ツッコミとは何なのか考えましたね。ちょっと今一度。いや、あれ、なんか、突っ込めてない、みたいな。あたこさん全然できてない、みたいな、流れありましたけども。いや、ま、みんなが頭に思い浮かんだのは、その、関西出身で、突っ込み得意って言うから、いや、なんか、ちゃうやろみたいな。なんやねん、これみたいな、が求められているというか、頭の中になんか、あったはず。ですけど、あたこさんがやってたのは、かわいいとか、相手の動きと同じ動きをする。あの、キノコの下りとか。やっぱ、あれがもうニュージェネレーションというか、あれがもうニュースタンダードなのかもしれないと思いましたね。やっぱ強く否定する。というのはもう、古いのかもしれない。新しい、ほんともう令和でございます。令和も6年ともなると、古いですね、ちょっと。否定するだけのツッコミというのは。ああすることによってのツッコミみたいなのあるんじゃないますか。より、ボケが際立つというか、偏差が際立つ手法なのではないかなと、あたこさん。でも、あたこさんのあのなんか、タイミングもちょっとなんか変な感じしましたけど、あれ何なんでしょうかね。その、事前のリハーサルとは、なんかちゃうことやって、てる感というか、なんか違和感がありましたよね。そうそう、ちょ、一ノ瀬ちゃんとちょっと息が合ってない感じというか、突発的になんかあたこさんがこう仕掛けた可能性もありますよ。あれはなんかとにかくちょっと読めない、あたこさんがわからなかったですね。そうね、ひょっとしたらあれはアドリブやったかもしれないですね。あたこさんほんまはもうおかしいやろみたいな。ほんまなんか、安清漫才みたいな。激切れ。激切れツッコミがあった可能性もゼロじゃないというか。なんか、そうね、ハイパースタンダードツッコミという可能性もあったかもしれないですね。キノコ、嫌いや言うてやろみたいな。キノコすんなやみたいな。いや、あったかもしれない。今ちょっと、なんかこの可能性結構でかいような気しますね。やけど、あたこさんがちょっと手のひら返しというか仕掛けた。一ノ瀬ちゃんを逆に、こう、試した場かもしれないですね、あれは。いや、よかった。ですけども、その、あたこさんがね、小中と、いよきちゃんと同じ小学校、中学校やったっていう話も良かったですね、これは。いやいや、このパターン多いですね、ちょっと坂道。日向坂でもなんかありましたもんね。あの子とあの子がね。は、山口さんとね、平尾さんですか。とか、まあ、乃木坂も中西アルノちゃんと松尾美優ちゃんが同じ、小学校やったみたいな。話ありますけども。やっぱ、あれを見る限り、その、ね、やっぱ割と同じ環境下におる人間がこう、キラキラした状態、状況を見ると、やっぱ自分もいけるかもみたいな、あれあるんでしょうね。なんか、跳ね上がりというか、能力跳ね上がり。ここのやっぱ因果関係、僕は調べたいです。調べたいというか、まあ、ほぼありますよね。これは無関係とは言えない状況やなと思いますね。これはなんかちゃんとした科学者がもう調べるべき案件なのではないでしょうか。間違いなくこのありますよ。そういう幼少期がやっぱ同じやった人間はちょっとそういう相互作用というか、なんかそういうのありますね。でこれからバンバンあるんちゃいます？坂道系は。もうなんかあったらすぐ同じ小学校中学校の人間がバンバン入る、状況がもう突入するのではないでしょうか。もう突入してますね。はい。どうせというか7期生が入ってきたら6期生とか5期生と同じ小学校中学校やった人間が現れると僕はもう踏んでますけども、どうでしょうか。皆様はどう思われでしょうか。 あとはまあ福田ミリネさんですね。福田ミリネさんがちょっと一番わからなかったですね、僕は。紹介の時間も短かったですし、なんかあの子ちょっとガード固めと言いましょうか。警戒心強めでございましたね。ちょっとまだ、時間がかかるかもしれない。何かこう、本領発揮するのは、やっぱ最近のヤクボちゃん見る限り、やっぱちょっとね、4、5年見ればダメかもしれない。やっぱ最近になってちょっともう、ヤクボちゃんがフィーバータイム入ってるんで、タイムちゃんでね、そう、タイムちゃんでのヤクボちゃんがもう、フィーバータイム入ってるんで、だからね、それぐらいもう4カ年計画というか、それぐらいちょっと長い目で僕は見ていきたいね、ちょっと、あの子をね、マスダ、ミリネちゃんを、そう、まあコーヒーゼリーが好き言ってましたけどね、キキコーヒーゼリーみたいなやってましたけども、まあとにかく渋いなっていうのはわかりましたね、味覚が。なかなか一番好きな食べ物、コーヒーゼリーはあげないでしょう。まあ、そこ知れない何かみたいなものは感じましたね。と、イストイゲーム、無敗。メンバーともやって、優勝してましたから。いや、これじゃわからないんですよ、こっから先。これ楽しみでございますけども。あとは、オズレイナさんですか？オズさん。まあ、この子の短力と言いましょうか。そこを見てほしいですね。前編後編と、あの子がね、結構、ひな壇、他のメンバー、6期生がこうフィーチャーされてる時も、ひな壇で結構ニコニコしてた、キープしてましたよ。笑顔をキープしてました。オズさんは。そこ、すごいなと思いましたね。やっぱガチガチなはず。初めてのテレビ収録。何が何かわからない状況の中、とにかく笑顔を作るという、あの子の、いやー、素晴らしかったですね。まあ、長島さんですか。長島さんも、相当、ひな壇頑張ってましたけども、双璧をなす存在と言いましょうか。小津さんも頑張ってましたね。素晴らしかった。ですし、あ、そうね、ゆみきちゃんを尊敬するメンバーに挙げてましたけども、その時にそのゆみきちゃんが、チーズみたいな感じで、ちょっと首を動かしてたの可愛かったですね。あれは良かったゆみきちゃん。照れてるゆみきちゃん可愛かったでございますけども。で、オズちゃんはね、バレエをやってて、その中でも特技、オズちゃんを披露してましたけども、いや、良かったですね、オズちゃん。あれはオリジナルの技なんですか？僕には本当教養がないんでわからないんですけども、いや、オズちゃんはいいですよ。やっぱり何より良かったのが、靴脱いでやったのが良かったですね。やっぱオズジャンは裸足、靴下が裸足じゃないともうダメ。その本気具合みたいなのが伺えて良かったですね。でもあのオズジャンプの跳躍力というか、あれはもう素晴らしかった。やっぱバレエのああいうジャンプって何かを表してるわけでしょ。なんか白鳥であったりとか、ね、なんかくるみ割り人形であったりとか、何かやっぱり自分じゃない何かを表しているわけでございますけども、あれなんか、ね、なんか、何を表現してるんですかね、オズジャンは。なんかこう、僕はそうやな、薬師如来かな、あれは。薬師如来かなと僕は思いました。もうそれぐらい人ならざる、何かこう人じゃない何か、もう壮大さみたいな感じましたよ、僕は。とにかく。あれ、薬師如来やったなと、確信しましたね。僕は、伺いたいですね。僕は、オズちゃんに。もし何かなんか、見送りとかあるならば、オズちゃんは何を表現してますかって。きっと、薬師如来って言うと思うんで、あの子は。まあ、言わないと思いますけどね。その、神様的なもの、仏様とは言えないですけども、きっと、薬師如来ちゃいますか？千手観音ちゃいますか？みたいな言ったら、何してんのみたいな顔すると思うから、えみたいな。図星みたいな顔すると思うんで、ぜひ皆様、機会があれば、伺ってみてはどうでしょうか。あとはまあ辛いもんが好き言うてね、オズちゃんは辛いものマニアで、そうマーラマニアっていう初めて見る調味料ですかを目玉焼きにかけて食べてましたけども、よかったですね。あれマーラーマニアかなり使い古されている感じでよかったですね。あのオズちゃんの私物であろうマーラーマニア可愛かったですね。あれは だいぶ愛用してるというのはよくわかりましたよ。で、僕らも買いましょう、マラマニア。負けてられないですね。やっぱ僕も辛いもの好きなんで。でも、日村さんも食べて、辛ーみたいな言うた後、なんかでも美味しいみたいな言ったらよかったですね。やっぱなんか日村さんのやっぱタレント性みたいなものが光ってましたね。やっぱあの時。辛いだけでは終わらない。美味しいよっていうのも伝える。これが、やっぱ長年、ね、お嬢の間に愛される秘訣やなというのがよくわかりましたね。可愛かった。あとはそうですね。森下、うるみさんですか。あ、この子もバレエをやっててね。さっきのオズジャンと同じような、ウルジャン披露してましたけども。体が、そう、特に体が柔らかくてね、この森下さんは。こう、縦に、足を縦にこう割るというか、縦割りができて、その様が土、漢字の土みたいになってるから、それを披露しますみたいなのやってましたけど、でね、カキちゃんが、それを写真に撮るっていう、あの、コンビプレイと言いましょうか。めっちゃ良かった。正直ちょっと僕はもう、変なところで断言しますけど、この子一番良かったね、僕は。大好きです。素晴らしかった。面白かったですね。で、カキちゃんが、ウルジャンを撮影しましたけども、いや、完璧でしたね。ちょっとあれは、どっちが完璧なんですか？森下さんの被写体として素晴らしいのか、カキちゃんも素晴らしいのか、カメラマンとしての腕が。だってあれ、カキちゃん、ワンショットですよ。一枚で、あれ撮れるっていう凄さ。もっと、スタジオ湧いてもよかったんですよ、あれ絶対。なんか、お正月にやってるその、トキオのなんか番組あるじゃないですか。ウルトラマンダッシュでしたっけ？あの、アスリートが凄技披露するやつ。あれとも同レベルでしたよ、僕。ちょ、うーわって言いましたもん。あれ、ウルジャンの写真見たとき、中村俊介さんのあのなんかフリーキックみたいな、フリーキックがあのなんかバスの窓を通過するみたいな、あれと一緒でしたね、僕のワクワク具合というか、凄さ具合というか、僕の中での、超えてましたね、正直。中村俊介さん超えしてましたけども、カキちゃんがちょっと素晴らすぎましたね、写真技術。あれですよ、もうカメラマンというのは、ちょ、もう全カメラマンちょ、見てほしい。てか、カメラマンはできるんですか？あの、ウルジャン撮影。多分、無理やと思いますよ。ワンショットで。一枚であれ、撮れっていう指令。だって、やっぱカメラマンって何枚も連写するもんじゃないですか。ちょっと僕はこれ、問題提起というか、ああいうなんか雑誌の表紙とかの撮影って、何百枚、何千枚の中から一枚選ぶみたいな、あるじゃないですか。やっぱ、あれ、ってどうなんて僕ちょっと思うんですよ。やっぱモデルもプロならばカメラマンもプロなわけで、ちょっとそこ一発勝負でいってほしいのと、やっぱこのファーストテイクというか、やっぱ昨今何が何でもファーストテイク至上主義というか、やっぱあれがなんかねえすごいと思うとされてるわけでございますから、ファーストテイクが。やっぱそこはファッション業界もファーストテイクでいってほしいよ。一枚撮り、もう全部一枚撮りよ。本当もう文春も一枚撮りいってほしいね、僕は。スクープ写真ももう一枚撮り。本当にもう連写いらない。うん、もう一発で仕留める。それ、あ、もう、ゴールデンカムイでもありましたしね。やっぱそういうマタギの話でね。ちょ、話しとりますけども、漫画、アニメでありますけどもね、ゴールデンカムイっていう。そこでマタギが出てくるんですけど、マタギの方が。やっぱその人も、クマと対峙するとき、その、自分の猟銃には一発しか装填しない。まあ、一発しか装填できないんですよ。で、予備の弾を、なんか、持つ、本来は持つもんなんですけども、予備弾ないと不安なんでね。でも、そのマタギの方は、いや、このクマに失礼やから、命のやりとりやから、みたいな感じで、一発だけしか、もう一発で仕留める。まあ、そうじゃないと、普通に自分がクマに殺されちゃうからっていう理由で、まあ、でも、最大限のそのクマへのリスペクトを込めて、一発で仕留めますっていう、あの、ね、二章でしたっけね。いました。やっぱだ、そこも、乗っ取ってほしいというか、ファッショニスタには、全ファッショニスタ、全カメラマン、やっぱそれ、やっぱゴールデンカムイとか呼んでほしいですね。 はい。まあ、読まんでいいですけど、それぐらい良かったぞって話、カギちゃんの撮影技術はマタギだ。彼女こそマタギかもしれない。現在、もう少なくなっているこのマタギ、一発で仕留める。これでございますよ、やっぱカギちゃんは。素晴らしかった。いや、ほんとあの写真ね、ねえ、こう、躍動感、半端なかったですから、あの、森下さんでしたっけ？森下うるみさんの躍動感と、まあ、やっぱ、麗しさがありましたね。あの子の名の通り、麗しさがありました。躍動感と麗しさってなかなか相入れないものでございますけども、やっぱそこ良かったですね。カギちゃんが、こう、それを一枚に収めるという技術。これ良かった。いやー、もっと騒いでいいはずですけどね、あれは。世間が。まあでもその後、森下さんにはさらに特技があって、吹奏楽部、やったってことで、学園天国を、トロンボーンですから、トロンボーンで弾くっていう、あっこも良かったですね。ちょっとこう、体を左右に揺らしながら吹いてましたけども、学園天国。可愛かったですね、あれは。素晴らしかった。で、そのなんかトロンボーンやからか、主旋律は吹かないんですよね。なんか、パッパッパッパーみたいな感じで、吹いてる数秒、初めの数秒、日村さんが、もう腹から笑ってたのが良かったですね。大爆笑。なかなか見れないですよ。日村さんの大爆笑。その裏切りかみたいな感じで。あ、主旋律弾かんねやみたいな感じのあの爆笑は良かったですね、日村さん。思ってたの違うみたいな言ってましたけど、可愛かったですね、あれは。いや、良かったですし、やっぱ森下さんも可愛かった。いや、これは素晴らしかったんですよ。俺。ぐらいでございますか、森下さん。いや、僕は一番良かったですね。はい。そうね、だって、なんか2、3回前でも僕多分言ったと思いますもん。森下さん、いいぞっていうのをね、なんかあの雑誌読んで。はい。そうそう、言うた。オーディションの時のね、話は良かったぞみたいな言いましたから。あとは、大越ひなのさんですか。ラストですね。大越ひなのさんラストでございましたけども。まあ、この方も新体操やられてて、ちょっとこれ多いですね。ちょっと乃木坂、新体操バレー、やりがちと言いましょうか。もう必須科目かのような、乃木坂入るには、バレー、やっときなさいよみたいな。ちょっと体柔らかくないとダメみたいな。そういう審査基準があるのかもしれないですね。これから7期生、8期生ともなると。必須事項かのように、ちょっとみんなそんな感じございましたね。で、大越さんも体が柔らかい。体というよりなんか、関節がなんかぐにゃぐにゃでしたね。あの子は。で、なんていうかな、手をこう後ろで組んだ状態から、こう正面に持ってこれるみたいな。絶対不可能なんですけど、なんかあの子は、なんか軟体人間なんで、こうグニグニグニってなりながら、後ろで組んだ手を、こう正面に持ってこれる特技やってましたけど、いや、良かったですね、あれは。ねえ、俺。なかなか見れない。衝撃映像でございました。で、設楽さんが、じゃあ、この、組んだ状態から、こう、なんていうの？足またいで、後ろで、こう、一周みたいな、できますかみたいな時に、大越さんチャレンジしてましたけども、ちょっとあの時その自分の手をまたいでる時、ちょっとスカートが見えそうになったとこは、さすがにこう、低層観念ってなりましたね。はい。久しぶりに、ちょっとあれ低層観念ポイントでございました。あれはもう、揺らいでましたね、低層観念が。やっぱ、初登場で低層観念って、ちょっとこれはもうまずいんですよ、結構。これ大ごとと捉えた方がいいかもしれない。なんかしらの、はい。ペナルティは必要ないですけどもね。いや、良かった。だからそれぐらい一生懸命になってるのが良かったですね、あの子が。必死になってる、取り組んでるのが良かった。で、その一周、設楽さんのあの注文をやったとき、結構あれ、うわ、怖ーみたいななりませんでしょ、皆さん。肩をすくむというか、僕はほんと怖かったんですけども、遠作ちゃんだけね、あれ、腹抱えて笑ってたのが気になりましたね、僕は。一体何がそんな面白かったのか。あの とこだけ、やっぱみんな悲鳴に近い歓声というか、ああ、すごいみたいななってたんですけど、やっぱ、遠作ちゃんだけなんか不思議でしたね、なんか。怖かった。そこは怖かったな、僕、遠作ちゃんが。まあ、可愛かったですね。やっぱそこが良かった。ちょっと他の人とはちょっとお笑いのツボが違う遠藤桜ちゃんは可愛かったですし、やっぱ大越ひなおさんも結構真面目に取り組んでらっしゃいましたね。素晴らしかった。で、そうですね、あとは、不幸なエピソードとか喋ってましたね、いろいろ。修学旅行で、なんか足踏まれて足骨折したみたいな話。あれ、どういうことなんですかね。なかなか足踏まれて足骨折する、結構なことでしょ、これって。どういうことですか、あれって。結構高いとこからなんか、ジャンプして踏まれたとかしか考えられないんですけど、普通に踏んで、足の骨折、なんか危険な遊びしてる子なんですかね。なんかそういう、やっぱ静岡の子でしょ、大越ひなのさんって。やっぱそういうね、大沼さんの前例もありますから、やっぱ危険な地域なのかもしれない、静岡県っていうのを。僕らが思ってる以上に、やっぱハリウッドザコシトさんも静岡出身でございますから、やっぱ静岡県はやっぱそういうなんかピーキーな感じを言いましょうか、ピーキーな感じがあるのかもしれないですね。無茶な遊びをしてたのかもしれない。階段5段ぐらいからなんか踏まれたとか、ジャンプして。そういう遊びをしてたのかもしれない。やっぱね、京都でございますから、やっぱそういう寺社仏閣多いとこでございますから、やっぱ階段だらけよ。京都はね、やっぱ盆地で。心配。でね、中西アロンちゃんも同じように、修学旅行で速攻に落ちて病院送りにされたみたいに言ってましたけども。やっぱこれ僕も負けてられないですね。やっぱジジイも修学旅行の時、同室というか同じ部屋の子に普通になんか締め出し食らいましたね、僕。なんかそういうノリかなと思って、僕は初め。締め出すノリ。開けてや、みたいな。言ったら開けてくれるかなと思ったら、マジで、40-50分開けてくれなかったですね。なんでか全くわからないんですけど。普通、まあ、そういうノリ、開けてや、どんどんどんみたいな、5分、3分5分が限度かなと思うんですけども、マジで40分くらいかかりました。こういう時間やってましたね。あれ、今でもなんなんて思いますね。あの時間。大事な時間。やっぱ僕負けてられないです。引きを取らないと言いましょうか。とか、あと、何でしたっけ？入試の時に、隣の人が、貧乏ゆすりがひどくて、まあなんか机がどんどんどんってなって集中できなかったみたいに言うてましたけども、確か僕も、入試の時、入試ってなんか、なんていうの、1時間目2時間目3時間目みたいな教科ごとにあれありますけど、2時間目の途中から入ってきて、隣の人が普通なんていうかな、まあそれで2時間目の途中からその人入ってきて、一応テストは受けてるんですけども、2時間目の途中からずっとなんかこれこうかな、あ、これで合ってるかなみたいな、ずっと僕にちょうど聞こえるぐらいのボリュームでボソボソ喋ってたのが気になりましたね。はい、その結果が僕は落ちましたね、その試験。やっぱりなんで来たんかなってやっぱ今でも思いますもんね、2時間目の途中で。だってもう3教科のうち1個0点なわけでございますから、1教科目受けてないから、やっぱその根性どういうことって思いましたけども、もう 99% 落ちてんのにね、え、残り2科目100点取らな、もう無理ちゃうの、100点取っても無理かもねみたいな状況やのに、なんで来たんかなみたいな、僕そこにもう意識が飛んじゃって落ちちゃいましたね。だ、僕負けてないんですよね、大越さん。やっぱね、僕張り合うんですよ、今年は。2025は張り合います。10代の子と、20代の子と、張り合います。はい。よろしくお願いしますよ。あとは、大越さんのね、特技、 芸術書道ですね。芸術書道やられましたけども、よかったですね、芸術書道。長西アロンさんをイメージして漢字を書いてくださいみたいなお題で、いやーみたいな言うて、こう、ブワーっと書いてましたけども、で、できましたみたいになって、これはなんで読むんやみたいな、なった時に、ね、設楽さんもちょっともうわからんすぎて、ハエみたいな。これは、ハエって書いたのみたいな。もうそういうことを言い出す感じになってる時に、日村さんが、タヌキかなみたいな、ちょっとボソッと言った後、大越さんが、これはタヌキと書きました、みたいな。やっぱりみたいな、この、日村さんの教養力の高さというか、正直あれ誰も読めてなかった中、日村さんだけが、なぜか読める。タヌキ。これ良かったですね。日村さんのやっぱほんと、スター性というか、タレント性みたいなのが爆発しましたね。あの回は。良かった。で、その芸術書道とはみたいな説明の時の、大越さんの猫背良かったですね。可愛かった。うん、大越さんの結構猫背な感じで芸術書道の説明してるの可愛かったですね。はい。以上でございますか？6期生紹介。もう46分喋ってます。もう無理ですね。因縁相撲。ちょっとやっぱもう時間配分がちょっとミスりましたけども。ちょっとお便りを読める限り読んで、今日は終わりましょう。やっぱね、お便り読みたいんですよ、僕は。このポッドキャストではですね、お便りを募集しておりまして、現在募集しているテーマがですね、最近の乃木坂どうでございますけども、もう風前の灯火にある僕の乃木坂熱、これを取り戻すべく、最近の乃木坂の面白いところ、こんな感じですよ、みたいな、ここチェックするべきですよ、みたいなのを募集しておるんですけども、今週もいただいたんで、読んでいきたいなと思います。こちらですね、読みたいと思います。4月22日火曜日、バッチグー林。前回の TPC、これ TPC は東京パソコンクラブですね。TPC、モンハン、ケマドリス討伐編にて、林ちゃん頑張れの意味がわからないとほざいていたジジさん。きちんと隅から隅まで見ていないからわからんのやで。それなのに、見たと嘘をついていたな、この虚言癖野郎が。もう一回見直せ、この童貞野郎が。あと、38枚目、アンダラは、無課金で見れる方法があるで。僕に頭を下げたなら教えてやるよ。さあ、ジジイ、どうする？どうする？どうすんねん！出直してこいといただきました。ありがとうございます。この殺伐としたのが、本来、このポッドキャストのあるべき姿と言いましょうか。もう、基本ベースこれなんですよ。前回、そうですね、東京パソコンクラブが、ついに YouTube 進出したぞ、みたいな話から、なんかね、モンハンケマドリス会の話しましたけども。そこで、あ、そう、この方がそうや、お便りがあったんですよね。そうそうそう。それで、この、林ちゃん頑張れてなんなんみたいな、僕が言ったから、追加でこれが来たんですね。今のお便りが。いや、これなんですよ。もう皆様、もうちゃんと、50分ぐらいの動画、ちゃんと見ないとダメ。これからは。はい。じゃないと、見た認定はされないんですよ。もう厳しい、厳しい世界を本当にもう、いやー、乃木坂熱ないって言ってるのにね、もう、ないって言ってる人間にこの仕打ちかとは思いますけども。いや、まあ、見てないですよ、僕は。ちょっともう一回4、50分見るという、あれはもう無理ですけども。まあ、予想するからに、ちょっとあの時は、もう、流れでわからないって言っちゃいましたけど、ようよう考えて、まあだから、あれでしょ、男性ディレクターみたいな方が、林ちゃん頑張れしかないんですよ。おそらくね。今と、なんかじっくり考えたらわかるんですけど、ちょっとさすがにちょっとねえ、もう下読みもしてない中で、この、仕打ちと言いましょうか。もう、厳しいよ。もうちょっとおおらかにやってほしいなと思いますね。おそらくだから、男性ディレクターが、関西弁のね、頑張れ、 林さん頑張れっておっしゃってたのかなという予想はできますけども、いかがでございましょうか。で、アンダラはタダで見れる方法があるでっていう、限りなく非合法、イリーガルな方法を進めてきますけども、見るわけないよね。頭下げたら教えられるって言ってますけども、いや、それで、ある日突然、いや、なんか、レンタンがね、みたいな話してもしゃあないでしょ。しゃあないというかもう、犯罪マンですからね、それは。僕がそれを見たって自ら言ってるっていうのはもう犯罪でしかない行為でございます。なんか、おとり捜査か何かですか？この方は何なん？警察関係者みたいな方ですか？危ないよ、こんなマッチポンプ的な。危なかった。引っかかるとこでございました。これダメ！そういうの認められないからね、そういう。違法アップロード僕は反対してるんで、大反対よ、僕は。はい、これと、もう児童虐待は大反対でございますから、僕は。もうダメ！よろしくお願いします、ってことで。次、読みたいなと思います。はい、こちらですね。4月23日水曜日、マジでやばいから。突然ですが、ジジイさんの好きな顔大予想発表会！パチパチパチピパチピュー。あ、ヒュー、どんどんどん。まず、私立恵比寿中学の安本彩香さんが一押しということ。日向坂の富田鈴香さんと浜岸日和さんも以前好きと言っていたと記憶しています。基本的に丸顔のショートカットが好みのようです。上村ひなおさんはどうですか？あと、チェルミコの鈴木まみこさんと、元椿ファクトリーの岸本ゆめのさんはドストライクでしょう。どうですか？といただきました。ありがとうございます。いや、ほんと突然ですね。この方のジジイの品格の好きな顔大予想が始まりました。常々言いますけども、募集しているテーマは、最近の乃木坂どうなんですけども、なかなか逸脱しているテーマでお便りでございますけども、正解から言いますか？もう、正解というか、正解かどうか言いましょう。この方、今に、いろいろおっしゃいました。大正解！大正解でしたね。ちょっとこの方、素晴らしい着眼点というか、古い話ですよ、この、そこに富田鈴香さんと浜岸ひとりさんが好きって言ってた。だいぶ小松さん時代とかちゃいます？これ。5年ぐらい前のちょっと喋ったことちゃいます？ねえ、これ。それを覚えてるという怖さ。だいぶ弱みを握られてるような気するんですよね。これって。5年前のこと覚えてるってちょっと怖いんですよ、僕からしたら。下手な友達よりなんか、僕のことを知ってるというか、めっちゃ怖い。なんか嬉しいとか、すごいよりも、もうほんと喋れないよ。さっきの方、ケマドリスカイの林さんの頑張れの意味知らんのか、もう責められんの怖かったですけど、この方も怖いですね。別のベクトルで、怖い。なんでそんなん覚えてんのって。いや、確かにそのチェルミコのね、マミコさん、めっちゃ好きですけども、確かに、素晴らしい。上村ひなのさんでしょ？もう、ストライク！ほんともう白井球審判のようなほんまストライク出るよ、ジジイ。ほんと、素晴らしいストライクゾーンでございました。でも、椿ファクトリーの方は、岸本さんは、ちょっとちゃいますね。椿ファクトリーやったらあの子ですね、ヨフーさんですか？はい、あれが好きなんですよ。ハロプロとファミ通が定期的にアップしてるやつね、月1ぐらいですか、月1ぐらいでハロプロの子がなんかゲーム実況してるやつ、あれ大好き。もうなんかアイドルゲーム実況のもうあれが頂点でしょ、間違いなく。そう、もうハロ2がほんといい。で、ヤギさんとね、ヨフーさんのスプラトゥーンの回がやっぱいいですね。素晴らしいとか、マリオパーティーの回も良かった。椿ファクトリーの。 よかった。可愛かったですね。で、やっぱね、あ、そうよ。もう、富田鈴香さんも卒業発表されましたからね。いやー、ちょっともう何かがもう動いてますね。終わりよ。ほんともう何かが終わる。象徴的な、なんか、今年一年でございますね。ほんと。ついでいけないね、僕はもう、アイドルというのに。ちょっと残念ですね。まあ、しゃあないですけど。いや、まあ、あとは、浜岸ひゆりさんも、そうね、やっぱ、卒業する、半年、一年前ぐらいから、フィーバータイム入りましたね、あの子も。避難でのね、ビールが大好きとか言ってみたりとか、仕事終わりのビールが何よりも好きであったりとか、何でしたっけ、激辛料理、なんか激酸っぱ料理でしたっけ、なんかまあなんか激まず料理を3つ食べてどれが本物かみたいな、あれめっちゃおもろかったですよね。とかやっぱこれからって時に卒業されたのは本当もうしょうがないですね。しょうがない。あ、そう、お便りありましたよね、その浜岸さん絡みの。これですね、5月2日金曜日、バイコロ丸、ひよたんよかったね、仕事の幅も広がりそうやね、といただきました。ありがとうございます。そう、浜岸さんがホリプロ所属でしょ、大栄転、素晴らしい。もうごぼう抜きというか、いやまあね、日向坂がそんな、まあ、チンキな通るかって言ったら全くそんなことはないんですけど、いやにしてもホリプロは素晴らしいですね。いやいや、こっからの浜岸ひよりさんの大躍進があるかもしれないですね。楽しみでございますけども、いやー、前も言いましたけど、その僕やっぱ面白女性が好きなんですよね。まあ、富田さんもそうですし、ゆみきちゃんとか、この方の送っている安本彩香さんね、エビ中の、割と共通しているのが、ここぞという、なんかボケるぞっていう時、みんな同じ声で、なんかボケるのが共通点で、僕はあの、声色というか、あの声が異常に好きなんかもしれないですね。とか、まあ、面白女性特有の声というか、いいですね。なんかちょっと低い感じ。可愛いですね。素晴らしい。感じでございますけども、いかがですか？そうですね。だこの方すごいよ。素晴らしい。ちょっと、まあ、イフの対象というか、僕からしたら怖い。もう怖い対象よ、本当に。頼むからなんかもう忘れてほしいよ、僕の発言すべて、なんか一言一句とか、やっぱ僕の言葉はあれよ、そうそうそう、 95% は嘘なんでね。そうよ、ほんまのことは 5% だけなんで。だから今日もいろいろ喋りましたけども、 95% は、心にも思っていない発言と思ってもらって構わないですよ、僕は。ただ5% だけは本当なんでね、やっぱそこを汲み取ってほしいですね。そんな感じでございますか。本日は以上でございますね。ちょっとお便り処理というか読み切れなかった、これは申し訳ない。ちょっとこれはキンキンにまた撮ろう、これはもう約束約束いや久しぶりにちょっと約束させてくださいよ。やっぱね、このポッドキャストのメインテーマのまた一つよ、約束。ジジイは約束を果たせるのか、これがやっぱね、聞きどころよ、このポッドキャストの。まあ、過去20回ぐらい約束して、20回ぐらい破ってますけども、ちょジジイのね、ほんと、20戦20敗っていう、ほんと、負けの歴史というか、敗戦、悲しい敗戦の歴史を重ねてますけども、今回だけはちょっとじじい見ておいてほしいよ。やっぱ2025は違うぞ。やっぱね、大阪万博もやってるんで、これはもう万博パワーもあるかもしれない。脈々ということで、ちょっと信じてほしいですね。はい。おそらく、火曜か水曜かな、アップロードする可能性が高いと思ってもらって構わないんでね。なんとかこの周回遅れを取り戻せるように、精進していきますので、 よろしくお願いしますということで、ありがとうございました。